それでちょっとここで実際の海というものをちょっと眺めてみますと、今は人工衛星を飛ばして写真を撮ることができますから、全海洋のプランクトンがどれぐらい活発に動いているか、どこでたくさんいるのかといったようなことは割合簡単に知ることができます。で、この左側の図っていうのは衛星で、南太平洋に焦点を置いてこう見ている図です。で、ここにアメリカ大陸、南アメリカがあって、ここオーストラリアが、ニュージーランドがあります。で、ここは赤道ですね。で、赤道のあたりっていうのは割合この薄い緑っていうのはたくさんプランクトン、クロロフィルがあるところです。で、この非常にブルーになっているところはブルーで綺麗だけれども生物がいないところです。で、こうやって見ると地球の海っていうのは非常に3分の2の面積を占めてるんですけども、プランクトンが一生懸命活発に働いてるのはこういう端っこのところだけだということが分かります。それから、赤道のところだけ。で、なぜこうなってるのか、なんでこんなところで生えないのかということです。で、栄養がないとか、材料になるものがないとか、いろんな理由があるんですけれども、それをちょっと考えてみますと、実はこの海っていうのは、太平洋だけに注目してみますと、我々は黒潮というものを知ってますね。黒潮っていうのは、沖縄のあたりから、日本の南を流れていって太平洋の方をずっと流れていきます。で、それの流れてる方向を頭に描きますと、実は北半球では水はこのように流れています。それから、南半球ではこのように流れています。全く逆のように。それで結果的には赤道では水はこういうふうに流れて、これ表層の話ですよ、表面の話。路面ではこういうふうに流れて、で、それは貿易風というのが吹いていて、この風がこういうふうに行くので、で、こういうふうに水っていうのは、非常にお風呂の中でこう水を動かしたのと同じようなイメージで、地球っていうのは非常に大きなものですけれども、その器を考えるときには、こういうふうに簡単化して考えることができます。で、プランクトンがいるのは実はこういう橋の部分とか赤道のあたりだ。で、これはどういうことかというと、ここの部分をこの左側のこう輪切りにして図で 見ますとこんなふうに、描くことができます。で、大体これは2000メーター、3000メーターの深海の部分、それから表層の部分です。で、今上でこう表したのはこの表層のところです。で、赤道がここの真ん中のあたりです。こっちが北の方で、こっちは南の方で。で、そうすると実はプランクトンが光合成をするために必要なのは栄養塩ですけども、栄養塩っていうのは深海にたっぷり入っています。深海にたっぷりあるんだけれど、それが表面まで湧き上がってくる場所っていうのはこういうところしかないということなんですね。こういうところしかないということなんです。だから、プランクトンは光がないとこれを利用できないので表面にしか住んでいません。で、表面に住もうと思ってもそこに栄養塩のないところがこういうふうにこの太陽のこういうところに残っていると。手つかずの海っていうのが非常に広く広がっていて、そういうところにはプランクトンが住めない。で、北の方、橋とか南の橋とか、赤道のあたりっていうのはこういう水のメカニズムによってこういうふうにこう動いていますので、湧昇があって栄養塩が湧いてくるということで、そういうところに住めるということになります。で、非常に簡単化して説明していますけれども、だから逆に非常にこういう海流がうんと盛んに流れるというようなことがあったりすると、もっと海が混ぜられるわけですね。もっと海が混ぜられるともっと栄養塩が上に上がってくるので、もっと生物が増えるという可能性があります。そうすると もっとたくさん光合成をやって、もっと CO2 をたくさん取り込んで海底に運んでいってくれるかもしれない。こういうことが、海の機能としてあるんだということを。